雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ、丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。春と修羅。序。私という現象は、仮定された有機交流伝統の一つの青い証明です。あらゆる透明な幽霊の複合体。風景やみんなと一緒に、せわしくせわしく明滅しながら、いかにも確かに灯り続ける、因果交流伝統の一つの青い証明です。光は保ち、その伝統は失われ。これらは22ヶ月の過去と感ずる方角から、紙と硬質インクを連ね、すべて私と明滅し、みんなが同時に感ずるもの。ここまで保ち続けられた、影と光の一鎖ずつ、その通りの心象スケッチです。これらについて、人や銀河や修羅や、英傑の朝。今日のうちに、遠くへ行ってしまう私の妹よ。みぞれが降って、表は変に明るいのだ。雨ゆじゅとてちて賢者。薄赤く一層陰惨な雲から、みぞれはびちょびちょ降ってくる。
雨ゆじゅとてちて賢者。
青い純菜の模様のついた、これら二つの欠けた答案に、お前が食べる雨雪を取ろうとして、私は曲がった鉄砲玉のように、この暗いみぞれの中に飛び出した。
雨ゆじゅとてちて賢者。
草原色の暗い雲から、みぞれはびちょびちょ沈んでくる。
ああ、とし子。
死ぬという今頃になって、私を一生明るくするために、こんなさっぱりした雪の一晩を、お前は私に頼んだのだ。
宮沢賢治。ウーア、猫の事務所。ある小さな感化に関する幻想。軽便鉄道の停車場の近くに、猫の第六事務所がありました。ここは主に猫の歴史と地理を調べるところでした。初期は皆、短い黒の主婦の服を着て、それに大変みんなに尊敬されましたから、何かの都合で初期をやめるものがあると、そこらの若い猫は、どれもどれもみんなその後へ入りたがってバタバタしました。けれども、この事務所の初期の数はいつもただ4人と決まっていましたから、そのたくさんの中で一番字がうまく詩の読めるものが1人やっと選ばれるだけでした。事務長は大きな黒猫で、少し朦朧してはいましたが、目などは中に銅線が幾重も張ってあるかのように、実に立派にできていました。さてその部下の一番初期は白猫でした。二番初期は虎猫でした。三番初期は三毛猫でした。四番初期は釜猫でした。釜猫というのは、これは生まれつきではありません。生まれつきは何猫でもいいのですが、夜かまどの中に入って眠る癖があるために、いつでも体がすすで汚く、ことに鼻と耳には真っ黒に墨がついて、なんだかタヌキのような猫のことを言うのです。